radio station.
こんにちは、諸見里杉子です。この時間は首里城下町クリニック田名武院長に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を開催しています。その前に今日は先生ゲストをお連れいただいたんですが、
はい、私たち首里城下町クリニックに今月1ヶ月間研修で来てくれています那覇市立病院の畑本翔吾先生です。
畑本翔吾先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
1ヶ月っていうことですけれど、もう研修って大体もうこういう1ヶ月とか2ヶ月とかっていう感じで入るんですか？
そうですね、全体は2年間なんですけど、うん、1ヶ月区切りぐらいでいろいろ回っていますね。
あちらこちらの病院を、
基本は僕の場合は那覇市立病院で、うんうん、今回は1ヶ月地域病院ということで田名先生のところでお世話になっております。
あ、そうなんですね。那覇市立病院と田名先生の病院というのはやっぱり大きく違いがあるんですか？
やっぱり那覇市立病院は救急病院ということで、うん、やっぱり先進医療というか大きな病院特有の医療という形になっているんですけど、田名先生のところではかなり地域に密着した高血圧、糖尿病、その他風邪などの相談からですね、うん、かなり密着して医療しているような形でやっていると思います。
こんなところは僕勉強になったぞっていうところいっぱいありますか？
そうですね、やっぱり田名先生はやっぱり医師として尊敬できる部分が多くて、やっぱり患者さんへの普段の接し方とか、うん、やっぱり困っていることの引き出し方とか、うん、やっぱり一つ一つのなんか医師としての作法とかかなり勉強になりました。
田名先生、お医者さんっていうのはやっぱりこの患者さんとのコミュニケーションなんですね。
そうですね、私たちがどんなに技術を持っていても、はい、それをこう患者さんに提供するためにはやはりコミュニケーションが取れないと、まず第一歩目が踏み出せないですので、そういった意味では先生がそう言ってくれると本当に、私としても嬉しいです。
そうですね、なんか良くしてくれるためにいろいろ先生方からねアドバイスをいただくっていうのは分かるんですけど、やっぱり病院に行くとなるとちょっと緊張するというのがありますので、その部分がやっぱりほぐしながらコミュニケーションということなんですね。ということで今じゃあ城下町クリニックで研修中。
そうですね、
ということですね。今日はちょっと畑本先生にも、はい、ご一緒していただこうと思っております、はい。さて、城下町クリニックでは2月の地域向け医療講演会テーマが脳梗塞でした。脳梗塞を予防しましょう、まず頸動脈エコー検査からと題して、沖縄県立南部医療センター子ども医療センター脳神経外科医長の竹下智文先生にお話を伺いました。どんなお話だったんでしょうか？
はい、先生はもともと脳外科の先生ですので、手術をしたり血管内治療をしたり、結構いつもギリギリのところで患者さんを助けてくれてる先生なんですけど、そういう先生だからこそ話せると言いますか、
はい、
脳梗塞、脳卒中とはどういった病気ですよっていう全般的な話から始めて、そしてそれを予防する10か条があるんですけど、その10か条どういったことを考えた方がいいですよっていうのを来場したたくさんの方にこう優しく分かりやすく話してくださった上で、いよいよ本題の今回の頸動脈エコー検査っていうのはどういう検査ですよっていう話をしてくださいました、はい。そして実際頸動脈エコー検査で高度の動脈狭窄といって、血管の内腔の 90% がプラークといって、
はい、
動脈硬化で潰れそうになっている場合があるんですね、とかこの頸動脈ってもう脳に行く大事な血管2本なもんですから、
はい、
1本でも詰まったらもう大変なことになるので、ですから先生はその方々に例えば血管を切り開いてそのプラークという動脈硬化 している部分をこう取り除いたり、
はい、
それとかそこにステントといってパイプ、針金のパイプみたいなものをこう広げて血管が狭くならないようにしたり、本当に最先端の治療をされてるんですが、それをビデオですとか動画を交えてとても分かりやすくお話しいただきました。
先生、その頸動脈っていうのはどこにある血管なんですか？
ちょうど首の顎下ぐらいですかね、に左右に1本ずつあるんですけど、よく時代劇とかで首をパンって切ったら血がピューって出たりする、
ありますね、
あれは頸動脈なんですね。脳に行く大事な太い血管がありまして、ですからこの太い血管に詰まったり何か起こると大変なことになるわけです。
じゃあその本当にこうたくさんの血が流れてるところでもあるわけですね。
そうですね、
はい、そこが詰まってしまうこともあるわけですね。
そうですね。でこの検査がなぜいいかというと、この首の部分って皆さん自分で触って分かると思いますけど、一番皮下脂肪が薄くて、いわゆる検査しやすいわけですね。
そうですね、ちょっと触るとドキドキしてるのが分かりますね。
そうですね、ですから非常に皮膚からの距離が短い分だけ超音波を当てると、太い血管ですから血管の中の状況がつぶさに分かるわけです。例えば血管の内膜っていうのは正常だと1ミリなんですけど、これが何ミリの厚さになってる、2ミリ3ミリって厚くなる人もいますし、あともう見ると本当にデコボコのようなプラークっていうのができているのも分かりますから、それによってその人の動脈硬化の具合を見極めて、私たちも患者さんに薬を勧めたりしてます。
先生、1ミリとか2ミリとかおっしゃってましたけれども、このエコー検査で分かるんですか？
分かるんですね。血管の厚さが分かるので、
嘘つけませんね。
そうですね、もう超音波を見たらその人の状況っていうのは一目で分かるという感じですね。
ぐちゃんとやってますよって言っても映ってますよ、はい、っていうことですね、
タバコ吸ってるとかすぐ分かりますね
バレるそうですよ、皆さん心しましょうね、でこの検査でちょっと危ないぞとか、今こういう状況だぞというふうに分かったら、次はどうなるんですか？
先ほども言いましたように、狭窄の程度の強さと、あとそれに基づいて脳梗塞を起こしたことがあったり、した経験のある人っていうのが、先ほど言ったような手術をしたりステントを入れる対象になるんですね。皆さんそういう切るわけじゃないんですけど、ですから本当に重度になった人を私たちは竹下先生に紹介して、その手前までは私が外来でフォローして、例えば動脈硬化が強い人はもしかしたら心臓病もあるかもしれないから心臓を調べましょうと言って、心臓を調べて狭心症を早めに見つけたりとか、今そういう取り組みもやっています。
血管と血の巡るところで脳、そして心臓ということで全部関係してるんですね。
そうですね、ある意味首は一つの、そのチェックポイントで、それが強いと全身の動脈硬化、例えば足とかも気をつけないといけない。
なるほど。じゃあつまり首だけの問題じゃなくて、本当に全身なんですね、先生。
首はあくまでもそのチェックするための場所だと思ってもらうといいですね。
皆さんうかうかしたらダメですよということなんですけれども、でまあそれぞれやっぱり役割があるわけですね、先生方に。
そうですね。ですから私たちは例えば血圧コレステロールの治療をしてたりする人で、年に1回ぐらいはできればですけど、こういった検査をして、この人の状態に合わせた治療を提供したり、しますので、それを見てギリギリのところまで私たちがちゃんとフォローして、ただこれはまずいなと思ったら滝下先生に頼んでいるところです。
こういった形で連携を取っていらっしゃるということですね。
そうですね、はい。
で竹下先生、その後はどんなお話だったんでしょうか？
この次にもう一つ大事な話がありまして、脳梗塞の最新治療ということで、脳梗塞は昔はもう脳梗塞で運ばれてくると点滴をして、どうにか梗塞してない場所を守るような治療しかできなかったんですが、最近は発症して 4.5 時間以内でしたら血栓で溶かしたり、場合によってはその血栓をカテーテルで取りに行ったりするというそういう治療がありまして、滝下先生のところでもそういう治療を今積極的にやってて、実際にある患者さんがチューブから搬送されてきて血栓を回収してきて、カテーテルで、そしたら麻痺がしてた手が動くようになったという劇的な患者さんの紹介もしていました。
今そこまで治療が進んでるんですね。
そうですね。で大事なことはですね、ただじゃあ脳梗塞の起こした方皆さんがこれできるわけじゃなくて、基本はやはりその4時間半以内 4.5 時間以内っていうのがゴールデンタイムっていうんですけど、いわゆる大事な時間で、その間に病院にたどり着けるかどうかっていうのが大事になってきます。
本当にじゃあおかしいなと思ったらもう一刻も早くってことですね。
はい、それで今アメリカではファストと言いまして、はい、フェイスの F ですね、顔が歪んでないか、でアームの A で腕が麻痺してないか、あとスピーチの S で言葉が喋れなくなってないか、で最後は時間救急要請のタイムだと思うんですけど、この頭文字でファストという広報活動が広げられてて、おかしい、これもしかして脳卒中と思ったら我慢しないで救急車というのが今アメリカではキャンペーンが張られています。
まあ、それだけ多いということ、
多いですし、まあ、先ほど言ったような治療法がいろいろできているので、4.5 時間以内にいかに患者さんに病院に来てもらうかという取り組みだと思います。
今これちょうど先生シグナルのお話をしてますよね。
はい、
顔が歪んだり、
そうですね、麻痺して、例えば普段こう正常な顔が歪んでよだれが出てきたりとか、まあ、顔面神経麻痺という脳卒中と別の病気もあるんですけど、ただ急に起こった時はやっぱり最初は脳卒中を疑わないといけない。
で、腕に麻痺が
出て、麻痺が、力が入らない、コップを落としたりとか、持っていた手が急に力が入らなくなる、あと呂律が回らない。
これ覚えてるだけでも随分違いますね。
そうですね、この3つがあったら脳卒中かもと思って、もう救急車呼んで恥をかいてもいいですから、まずは呼ぶというのが大事。
明日まで待ってみようかねはもう脳ですね。
ダメですね、もう治療、最新の治療を受けられなくなりますので、
はい、ということでございます。皆さんこれ覚えておいてくださいね。しかしカテーテルでその血栓を取りに行くっていうんですか、そういうことまでできるんですね。は
い、できるみたいです。なんかこうズルズルズルっと取ってくるみたいです。
もうここまでかっていう感じなんですけれども、あ、ね、あ、大丈夫、こんなってできるってよって思うなよってことですね。
まあ、これはなるべくはこうならない方が、これで助かるのはギリギリのところで助かってるってことですから、なるべくはこうならないように、今日はちょっと時間がないので詳細話しませんが、脳卒中の10か条は大事ですので、
はい
はい、特に今の血栓ができるような人はよく不整脈なんですよね。心房細動という不整脈があって、心臓の中の血栓を持っている人がポンと飛んで、そうすると大きい血栓なので、それは多分バスケットで取りに行かないといけないということになります。不整脈は注意した方がいいです。はい、
皆さん日頃の生活をもう一回見ましょうね、自分のね、振り返ってみましょうね。ということで2月は、沖縄県立南部医療センター子ども医療センター脳神経外科医長の竹下智則先生に、脳梗塞を予防しましょう、まず頸動脈エコー検査からというお話伺いました。そして3月は3月14日水曜日に、肥満と糖尿病を手術で治療できるって本当？沖縄と世界の現況を踏まえてということですが、大浜第一病院外科部長稲嶺進先生にお話ししていただくということです。先生本当で、はい、私も聞きたくなります。
はい、本当です。実は私の患者さんも一人助けてもらった方がいまして、
はい、
もう肥満で糖尿病で治療が難しくて、タンパク尿がたくさん出て、もうこのままだと透析だなと思ってた方が、
はい、
この手術は胃を小さくする手術なんですけど、腹腔鏡といってカメラをお腹の中に入れて、で胃を小さくするんですけど、そうすると食べられる量が自然的に少なくなるので、体重が 20〜30キロ、もっとですね、30キロぐらい、40キロが減って、そしたら数値が全部正常化してということもあります。
あ、でもいかに肥満って、まあ太りすぎて怖いかってことですね。
まあ、特にやっぱり腸がつく肥満なんですけど、この手術受ける人のほとんどはかなりこう病的肥満って言ったら失礼ですけど、かなり体重が多い方はやっぱり気をつけないといけない、
は
い、
つまり運動するのもちょっと最初は大変という方ということですかね。
と言いますか、やはりこのままこの体重だと、先ほどの患者さんみたいにも生命の危険につながる、例えば肺の病気ですとか、いろいろそういったのが予測される方が一番の適用にはなるかと思います。
そうなんですね。じゃあ先生、2キロ減らしたいんですけどというのは違うよってことですね。
そのレベルではないです。
でもこういう時代なんですね、こういう治療法がまた適用されるような。
はい、これ実は3年ぐらい前から保険も通ってますので、もう今ちゃんと認められた標準治療になってきてます。
そしてこの稲嶺先生がスーパードクターだと伺いました、はいはい、
あの沖縄の第一人者でもありますし日本でも有名な先生でもうすでに沖縄県内だけでも100名ほどの方の手術されているみたいです。
そうなんですね、はい、さて、まあ、その現状って一体何だろうとか方法はどんな方法を取ってらっしゃるのか、はい、というお話になりそうですが、3月14日水曜日首里城下町クリニックまで皆さんお越しください。事前に予約など必要ございません。当日、首里城下町クリニックまでお越しくださいね。詳しくは電話 098-885-5000 首里城下町クリニックまでどうぞ。ウェブサイトでも紹介しています。首里城下町クリニックで検索なさってくださいね。さあ今日は、那覇市立病院から畑本先生が研修にいらっしゃってるということで、まあ、あのお連れいただきましたけれども、最後に畑本先生に質問を。先生、これからあのここに進みたいっていう、まあ、専門分野っていうのもあったりするんですか？
そうですね、4月から琉球大学の方で精神科の方に進みたいと考えています。
精神科、でも精神科もこういろいろあるかと思うんですけれども、どういった分野でまた先生力を発揮したいと？
そうですね、自分の希望としては気分障害、うつ病などを中心として、うん、職場に復帰できない方とかの心の支えになりながら、医療の側面で手助けして復職などをお手伝いできればなと考えています。
今ね、あのいろいろ悩んでらっしゃる方いますけれども、ちょうどその部分が難しいところですよね。
そうですね、結構性格的に真面目な方とかがそうやって悩まれることが多いので、ぜひそういう方に協力したいなと考えています。
先生、なんか心強い先生ですね。
素晴らしいです、はい、もう心強いです。
はい、はい、ということで、畑本先生はもう少し首里城下町クリニックでの研修が残っているということですね、はい、もしかしたらお会いできるかもしれないですね、
は
い、
今あの風邪をひいてきたらかなりの確率で畑本先生が来てくれます
はい、畑本先生優しい感じの先生ですので、多分あの怒られることはないかと思います。優しく聞いていただけると思いますので、はい、あのどうぞ来てください。首里城下町クリニック院長の田名武先生、そして那覇市立病院、まあ、現在研修中ということです、畑本翔吾先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。